石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日のゲストはスリラーナイト専属怪談師鈴作さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いつもお世話になってます。
いやとんでもないです。
お願いいたします。
いやとんでもないです。呼んでいただきありがとうございます。
は
い、いや
もうここはあのね、西成スタジオという場所なんですけれども、はい、あのもともと歌舞伎町店で専属怪談師をされていて、
はい、
スリラーナイト道頓堀店立ち上げとともに移籍してこられて、はい、そして私やバグメイ、
はい、
上田浩二さん、深津さくらさんなんかを鍛え上げてくれているのが鈴
作パイセン。そんななんか大層なことはしてないですよ。僕はもう全く全然してないですけど、皆さんのお力添えもあって、はい、無事道頓堀店がオープンいたしまして、はい、本当ようやく1ヶ月でこの収録している段階では経ちまして、
ね、
はい、いやありがとうございます。本当に
そうなんです。本当ありがとうございます、もう初めはもう前回男子が鈴作さんと誰か
そうですね、
っていう、はい、あの2人体制で、
ええ、
もう補助輪付きでやっててもう私が多分一番最後まで補助輪をつけたままやったと思うんですけど、
補助輪は外れてたんですけどね。 あと後ろからその
あそうか
掴んでるよと、はい、掴んでるよ後ろ持ってるよって言いながらステージ立ってもらうっていう
声がけ、
はい、
あとは精神的精神論、は
い、そうです。え、本当つい先日急遽独り立ちさせてしまいましてね。
そう X でびっくりしました。
そうなんです
よ。急遽鈴作さんがいないですって言って、はい、嘘でしょ。
まあ、楽しくねやっております道頓堀川沿い相生橋のすぐ近くにですね、はい、スリラーナイト道頓堀店ございまして、看板がでっかくドンとね川沿いにあります。
わかりやすい川から来ていただくと。
そうなんですよ、すごくわかりやすいので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。でも今日はそんな鶴作さんの前半はやっぱヒストリーを伺いたい、はい、
なるほど。もう僕自身の、はい、もう人としての、
そう、もう怪談師、はい、もちろんその後怪談師にもなります
けど、はいはい、
その前に芸人を長くされています
し、そうですね、はい、
今はもう鈴作さんといえば怪談師
なんです
けども、はい、芸人の時代もそれなりにあります。
そうなんです。実はあの10年ほどやってた期間がありまして、
はい、もうそこに至るまで、うん、
なるほど、はい、
おぎゃーと生まれてから、
はい
はい、
あの僕ですね、北海道の生まれなんですよ。
そうですよね、
はい、で北海道の十勝という、うん、それこそ村上ロックさんと、はい、
もう、
はい、同じ地域に生を授かりまして、うん、そのまあ僕は浦幌町という小さい町なんですけども、うんうん、そこに生まれて、まあ、どうやらその家住んでた家でも怪奇現象心霊現象がどうやらあった家に生まれてたので、そこに、
はい、
そこに生を授かった時点で、まあ、ゆくゆくこの階段の道に行くことは必然だったのかなというような場所に生を授かりまして、はいはいはい、で小学校の時に僕今度北海道の東にある釧路という、
うん、全部聞いたことある。
そうです。あ、本当ですか。
はい、
そうなんです。釧路という
水曜どうでしょう。
あ、そう、なるほど。
全部見て、
ね、確かに水曜どうでしょうね。北海道全制覇してますから。その釧路という町に引っ越して、
はい、
でそこでずっと、まあ、いわゆる小中高と思春期を過ごしてきたんですけど、はい、逆にその思春期の時代に、はい、怪談オカルト心霊、
はいは
い、全く聞いてきてないですよ。大好きだったのがお笑いだったんですよ。
やっぱりもう最初お笑い入り
ですからね。そうです、はい、お笑い入りなので、それこそその関西ローカルの番組とかを DVD で買ったりとかしてまして、
はい、地上波で、
はい、
言うてもでもまだ鈴作さん若いですから、はい、YouTube とかもあるでしょうけど、
いや当時はまだそこまで YouTube が流行ってきてない時代だったので、はい、本当に中古 DVD ショップっていうんですか、
あ
ところに行って過去のお笑い芸人さんの単独 DVD とか、
はい
はい、まあ、お小遣いで買えるのがやっぱ中古になってるのしかないんで、
はいはい、
それを買い漁ってたような時代でした、
はい、でもだいぶコアな子やったんですね。
そうですね。なんで周りにそのお笑い志望の子なんかもちろんいないですし、はい、
ちなみに一番最初うーって思った芸人さんで誰なんですか。
でも僕ずっと好きだったのは高俊さんなんですよ。高俊さんが爆笑オンエアバトル見てて、
世代的
そうなんですよ、はい、めちゃくちゃ好きで、でそっからお笑いにハマって、はい、それこそ僕が子供の頃ってレッドカーペットとか、 はい、やってましたし、
子供の頃なんやで。
そうです、はい、エンタの神様とか、
ほんま私が産んでておかしくない。それがそんなね、年齢差の人にパイセンパイセンいないの、鈴作さん今日はいないのって甘えられて、かわいそうに。
全然もうむしろね、なんか僕もなんかその、はい、嬉しいですよ、そんな言っていただけて。なので、はい、っていうような幼少期をずっと育ってきてたので、はいはい、まあ、ずっとお笑いは見てましたし、はい、なので、ね、この怪談になってからまさかお笑いの大阪に来ることになるとは、
うん、流れて、
はい、むしろ、うん、まあ、芸人活動しながら、うん、まあ、東京に移籍して、はい、で、まあ、お笑いとしてちゃんと成果残った時に、うん、ゆくゆくこの大阪の番組とかに呼ばれるようになった、うん、なんかお笑いとして一人前になったんじゃないかなって思うようなぐらいの土地なんですよ、うんうん、なんか地方の北海道からすると
なんとなく、はい、ぼんやり
ですけど、それがまさかね、この階段という
立ち上げスタッフとして、
はい、大阪に来るとは本当思ってもなかったんで、人生何があるか分かんないなと、
気がついたら三角公園の前で、いや、
そうですよ、はい、あの映像でしか見てなかった光景を見てちょっと正直あの30超えてビビることがあるとは思わなかったですけど、
まあフォトジェニックな場所、
ね、そうですね。あのびっくりしましたね、なんか、はい、ね、あの結構僕よりも年の上の方が、はい、あの一斉に空き缶を潰す遊びをしてたのでびっくりしてましたけど、はい、すごい音が鳴るんですね、空き缶を一斉に潰すと。
プロですからね、
はい、びっくりしたはんで、はいはい、でね、ちょっと入り口もなんか どっから入っていいのか分かんなくてちょっとテンパってたんでよかったです、本当に。
よかった。でもその芸人始まりは、はい、高俊さんに憧れたあの痛いけな少年が、はい、北海道でデビューしてはる
んです。そうなんですよ。でそれも僕要するに芸人になりたいってなってても、はい、やっぱもう僕の年代になると、はい、NSC があるんですよ。
ですよ、
ね、はい、東京にありまして、はい、大阪にももちろんあってっていう状況で、はい、だから僕の感覚的にはお笑いになるイコール NSC なんだなっていう考えだったんですよ、はい、なので高校2年生ぐらいまではもう東京に出てって、はい、学校に入学するんだっていう脳だったんですよ。
かなりビジョンが、
あ、もうすでにあって、うん、もう東京で NSC として入ってデビューするんだのモチベーションだったんですよ、うん、ただほんでこれありがたいことにというか、うんうん、僕の高校の時の担任の先生、はい、1、2、3年生とずっと思ってくれてる担任の先生がすごくいい先生だったんですよ、うん、その、うん、なので芸人になるとしても進路指導をしないといけないって考えてくれた先生なんですよ、
もうこんな言うとありやがる、はい、私の担任と大違い
違いました。
ごめんよ、いいとこもあったかもしれんけど、はい、
で、まあ、でも基本芸人になるって言われたらそれ以上の進路指導の方法ないじゃないですか。
そう、私昭和時代やからそれしかなかったやと思います、はい、
で、こうでも基本多分どの先生に当たっても僕そうだと思うんですよ、その、うん、あ、じゃあ好きにしてくださいだと思うんですけど、うんうん、
特別
その先生が、うん、じゃあ芸人になる子を初めて進路指導するってなった時に、うん、どうしたらいいんだろうかってなったら、うん、それこそ吉本以外の道もどうやらあるらしいよとか、
うん、
はい、とかそれを同じ先生仲間に相談したら、その僕の持ってる生徒の中で、うんうん、吉本 その東京の NSC に行きたいって言ってる子がいるんですと、うん、っていうのを先生仲間に相談したら、うん、同じ学校内ですよ、うん、の別な先生、うん、この先生の中学時代の同級生が元札幌吉本の芸人だったんですよ、
うん、おー、いるものですね。
そうなんですよ、うん、で知り合いに札幌吉本の芸人ならいますよと、
うん、
担任の元に来るわけですよ、うん、ってなったら担任は札幌吉本ってなんだになるんですよ、その吉本の NSC と何が違うんだみたいなのをこう調べてくれて、でいろいろ話を持ってきてくれて、僕のところにその進路指導としてこの NSC っていう入学願書もあると、別に札幌にも吉本があるんだと、でここの一期生が高俊らしいんだよっていうところに繋がるんですよ。で僕は、え、札幌に吉本があったんですよ、地方なんで、釧路なんで、
うん、
で高俊さんが札幌吉本から始めただと、うん、みたいな、じゃあどういうものなのかってなって、高校3年生の夏に夏休みの期間使って札幌吉本のオーディションに僕一人で受けに行きまして、
行動力が、
はい、そのなんかやってみたいなということで、どんなものなのか見てみたいし、 やってる人が、うん、例えば、まあ、正直ですけど、はい、地方でやってる芸人、はい、舐めてたわけですよ高校生で、
うん、あいやいい時代です、
はいはい、なんでそのどうせ面白くない人たちがいる世界で、は
い、
やるんだったら
いい恐れ知らず
の、はい、そうですやってみようで、まあ、ネタ持ってってオーディションを受けて、はい、そっからそのプロの人たちがやるライブも見た時に、はいはい、全員知らないのに、うん、全員面白いぞとはい、なりましたし、うん、当時オーディションを受けてるので僕と年齢が近い人たちもいっぱいいるわけですよ、うんはいはい、であめちゃくちゃいいなと思ったんですよ、うん、その年が近くて、うん、ネタ作って、うん、オーディションを受けれる環境に札幌の人は身が置けてるんだみたいな、うん、すごいなみたいな、うん、なんかこの人たちにまず負けたくないなになったんですよね、
はいはい、
だったらとりあえず NSC 行くのをやめて、はいはい札幌に出てって、はい、高俊さんがやってたそこの土地で初めて、うん、かつ、うん、ここでなんか成果を残したいって切り替わった高3の僕は札幌吉本に行くことを決めるんですよ、
うん、
で札幌吉本は学校じゃなくオーディションシステムなので、うん、逆にその勝ち上がらないと所属できないみたいな、うんうん
お金で入れてはくれない。
そうなんですよ、うん、むしろ実力主義みたいなところがあって、うんうん、でそれが僕にとってはすごく良かったというか、うん、逆にチケットをめっちゃ売って、うん、友達いっぱい呼べれば、うん、まあ入れるみたいな要するに文化でもあるんですよ、うんうんうん、でも僕はその地元がさらに離れてる、はいはい、その札幌と釧路って車で5時間ぐらいの距離なんで、うん、友達をその一気に呼べる場所でもないので、うんうん結構大変だったんですけど、はいはい、でも逆にこうちゃんとしたことをしてれば、はい、見てる人は評価してくれるなっていうのはなんとなく思ったので、はい、そこで頑張ってたら無事そのオーディションで所属することができたのがちょうど僕が NSC に通って1年学んだのと同じ時期にデビューしたんで、まあ、ほぼ下積み時代は NSC と変わんないのかなぐらいでデビューをすることに、うん
高2の時に動き出しはったから
高3の時に動いて、はい、でそこから卒業してすぐにいろいろやって、うん、丸々1年かかってって感じだったんでで
もお金をかけてないっていうの
はそうですね
すごいです
僕は全く逆にお金かからずに、
実力一本でやった
ことですから、まあ、札幌吉本は当時はそのシステムでしたね今はもう学校があるんですけど、はいはい、当時は学校がなかった分そういう実力で入るしかなかったので、はい
で他にこう同い年の夢を追う
そうです
で高校生でそういうとこ行く人って自分のネタなんか持ってない人の方がほとんどやと思う
そうですねなので作ってましたピンネタを、うん、最初の頃はその一人で受けるんで、はい、そのピンネタ作って、うん、でこうやってったんですよ、うん、でそのオーディション期間中もピンネタずっと作り続けて、うん、漫談だったり、うん、フリップだったりコントだったりっていうのをいろいろやってみまして、
はい、
でもこれをやってると、うん、なんか若手にその要するにオーディション組にピンネタおもろい子がいるぞっていう、うん、コンビ解散したばっかの先輩芸人とかがいるんですよ
ああ探している
、はい、そうですそうです、はい、その先輩に、うん、同い年なんですけど先輩が、うんうん、もしよかったらコンビ組まないかって誘われて、
はい、
まずその人とコンビを組んで吉本所属するんですよ僕
やっぱコンビの方がまあ
そうですね、はい、うん、なのでまあ僕もその本来は漫才をやりたかった身なのでそのまんまさせてもらってじゃあよろしくお願いしますっていうことでまずもともと僕キリンジャーっていうコンビだったんですけど
これはあのすいませんめっちゃネットで検索したけどそれ
出てこないんですよはいキリンジャーっていうコンビで所属しましてはいでキリンジャーの鈴木くんととあともう一人その元相方とコンビで所属して、はい、で多分1年半とか1年ちょっとぐらい、うん、このキリンジャーで活動するんですけども、はい、相方の方がちょっと芸人を辞めると、
はい、
で辞めて、うん、そこから僕ピンになるんですよ、
うん、
でピンになった時僕本名は鈴木優作って言うんですけど、はいはい、その鈴木優作のピン芸人って、うん、なんか覚えられないなと思って、はいまあ、髪がちょっと長かったこともあるんですけども
日本一髪の長い芸人、
はい、ただそこの日本一にたどり着く前ぐらいの頃なので、はい、まだ全然、はい、セミロングぐらいなんで、はいまあ、ロン毛の人だけの認識で、はい、名前覚えられないの嫌だなと思ったんで、うん、ちょっとその時はまだ1年半でピンになったばっかで、はい、ライブにもなかなか呼んでもらえないんで、うん、ちょっと企画を自分で 先輩とこに持ってって、
はい、できる子やな、はい、
この企画でちょっとライブ、はい、僕メインの企画してくれませんか、はい、って言ったのが、うん、僕の芸名をみんなで大喜利で考えようっていう、うん、だからもうその大喜利内で、うん、どれにするかみたいな、
もう一石何鳥
も、もうはい、はい、出れますし、はい、僕のことをこうみんながいじりますし、はい、フューチャーされるのは僕ですし、はい、で芸名それで行こう、はい、最悪1年だけでもいいし、はい、行こうってなった時に絞られたのがその鈴作か、うん、夕日昇る沈むか、うん、サッカーのこの3つだったんですよ、うん、でそのサッカーで調べて一生僕が出てくることないじゃないですか。
ないです、ね、
フットボールしか絶対出てこないんで、
サッカー芸人でもまだ無理、
はい、無理なんですよ。で夕日昇る沈むは営業行った時絶対マイク2本用意されるし、はい、いやこれは唯一まともだったのがその鈴作ぐらいが、は
い
は
い、覚え
やすい、はい、一番そのキャッチーですし、はい、なんか短くしたぐらいな、本当に最後の最後で出した、うんうん、先輩が出した、はい、じゃあ鈴作ってどうみたいな、いや、はい、一番無難だなみたいな、はい、最後に出てきたそれをじゃあこれにします。
いいお名前です、はいはい、だって今でも鈴作で検索したらもう鈴作にすぐたどり
着きますから。そうなんですよ、絶対に僕が出てくるんで、はい、っていうのがちょうどそのタイミングで、はい、ピン芸名鈴作として、うん、そこからまた1年ぐらい活動するんですけど、うん、この期間に、はい、僕ありがたいことにレギュラー番組2本決まるんですよ、北海道で。
トントン拍子。
そう、ありがたいことに、それこそ見た目のあれもありますし、うん、ピンで呼びやすいってのもあって、はいはいはい、そこでスリラーナイトさんと出会うんですよ。
あら、
このロケ地、そのレギュラー番組2個あったうちの片方のロケ地が、スリラーナイトの札幌すすきの店なんですよ。
なんかおもろいとこがあるぞ。
そうです、そこを、うん、要するに芸人たちがやってる番組で取材します、うん、でその中の番組の一個の企画が、うん、芸人で誰が一番怖い話するか選手権だったんですよ。
そんな、
そうなんです、
これは。
そうです、で我僕としてはそこで初めて怪談と触れるわけですよ、
うん、
で仕事として芸人が怪談を1話喋んなきゃいけないってなった時に、うんうん、もちろん先ほど言った通り、うん、何の、
はい、
触れてきてないんですよ、
お下地がない、
はい、うん、で怪談を喋れ、はい、要するにこういう台本だから送られてきて、打ち合わせして、じゃあ当日までに台本、あの階段一本持ってきてくださいってディレクターに言われて、みんなどうするどうするってなって、で僕の時のその最初のなんか裏ほろに住んでた頃心霊物件だったとかっていうのを母さん言ってた気がするなに繋がるんですよ。
あー来た、
そうです、
付箋回収。
そこで母さんに電話しまして、いや実はこういう番組で話すことになったんだけど、はい、うん、なんか話提供してくれないで、はい、どうやらその裏ホロの時もありましたし、はい、釧路の時もなんかちょこちょこあったんです、はい、そうか、うん、母さんと姉ちゃんが霊感が少しあったらしくて、
恵まれてる。
そうなんですよ、で、あこれはすごいわみたいな、はいはい、で何本かもらって、はい、あじゃあこの話するわで、はい、披露したところ、はい、僕優勝したんですよ、
うん、
その番組内でですけど、うん、ではい OK です、はい、でその日限りだと思ってたんですけど、はいはい、その時その当時専属怪談師だった翔平さんという、
はい、はい、いた、
はい、出ました、翔平さんです、
陽キャ、
永遠の陽キャ永遠のお兄ちゃん翔平さんが、はい、要するに審査員だったんですよ、
はいはい、
で僕のそれを見て、はい、もしよかったらうちで働きませんか、
あ来た、
はい、なるんですけども、うん、先ほど言ったら僕怪談全く知らない、うん、なんだったら怖いの苦手、
はい、
お断りするんですよ、
うん、一回ね、
はいはい、すいませんと、僕、はい、階段興味ないですと、
うん、はい、翔平に向かって言ったわけだ、
はい、全然やりたくないですとてかこんな怖い内装で働きたくないですはっきり断った、
ごめん公務、
はい、無理ですって断るんですよ、
はい、
で翌年も好評だったらしくて、はい、2回目を開催するとなりまして、はい、まず当時僕、はい、番組出てたので呼ばれていきまして、はい、うんうん、2連覇するんですよ。
ああしちゃった、
そうなんですよ、
しちゃった、
で、
うん、
もう一回どうだと、
はい、
誘われるんですけど、
そこにもまた翔平さん、
はい、翔平さんにどうだと言われるんですけど、はい、お断りするんですよ
何度も言っている、
はい、何度も言っている正直に言います、階段嫌いですと、怖いんで嫌いですと、その楽しい意味が分かりませんとはっきり言ったんですよ、
はい、
で翔平さん笑ってて、はいはいはい、ってなったらこの番組が終わるんですよ、
うん、
レギュラーが1個なくなっちゃいまして、はい、まあ、鈴作芸人鈴作としては、
うん、
お金がないわけですよ、
はいはい、
っていうところでばったり翔平さんに出会うんですよ、
ばったり、
はい、うん、たまたま街中で出会って、お久しぶりです、うん、ってなった時に翔平さんは、 今だと思ったらしくて、うん、最近番組終わっちゃったんでしょうみたいな、バイト増やしてんのみたいな、
うお来た
で、正直コンビニバイトを増やしてたんですよ、はい、いやそうなんすよって、いやもうコンビニバイトしたくないんですよねって言ってると、うん、だったら、うん、うちで、うん、その喋る仕事だから、うん、なんかつながるか分かんないけど、うん、コンビニより良くない、うん、そのコンビニバイトするか怖い階段をするかどっちかの選択肢を迫られたんですよ街中で、で
街中で
うわこれどうしようってなった時に、うん、でも、うん、確かに、うん、階段を触れてきてないからこそ、うんうんうん、ちょっとその人前で喋るステージ数としては、うんうん、ちょっと勉強させてもらおうの感覚で、はい、確かにコンビニバイトで学ぶことは確かに一個もないから
いやいや言い過ぎだよ、
いやコンビニバイトで芸事に繋がることはないじゃないですか、
まあまあ、はいはい、
ね、そんな年間ずっと言っても、うん、本当珍妙なお客さん来るのって年に1、2回なんで、まあね、このエピソードよりは怪談師をバイトでさせてもらってますのは、うんうん、はいはい、ちょっと引き強いぞっていう、
その通りだ
っていう、本当芸人としての下心のみで始めたのが怪談なんですよ、うんうん、
はあ、じゃあ翔平の下心と鈴作の下心が街中で合致して
で、うん、確かにちょっとやってみますが、怪談、うん、を始めたきっかけなんですよ。
ああ、それが鈴作氏何歳の頃なの？
はい、2017年なんで今から多分7年前とかなんで、23歳とか4歳ならないぐらいですね。23歳
結構こうトントン拍子になって
きてます。はい、
じゃあそのしばらくは17年から始まり、はい、デビューはしました、はいはい、階段デビューはしましたけど芸人と並行してる。
そうですね、なのでずっと札幌吉本として活動してて、うん、2017年にそのじゃあ入りますっていうことになって、はい、うん、でその頃には僕、うん、それこそ鈴作としての活動も、うん、芸名はそうですけど今度は神様のペットという、うん、最後までその活動する相方と芸人ももうすでにやってまして、はいはい、でそこで芸人活動しつつ、はい、でその怪談活動もしつつ、はいはい、なんですけど主はもう完全に芸人でライブだったり、うん、営業だったり、はい、テレビだったりラジオだったりをずっとやりつつ、うん、その合間時間をスリラーナイトに出勤して怪談しゃべるっていうことをずっとしてたんですけど、2018年のタイミングで、はい、じゃあ来年から東京行こうかということになりまして、うん、はい、そうです、はい、東京行こうと、はい、吉本で勝負しようと、うん、東京で勝負しようということで、2019年から春から僕コンビとして東京に移籍する時に、はいはい、スリラーナイトも歌舞伎町店にあるから移籍していいよと、
お
そっちで働いた方がいいでしょって言っていただけたので、うんうん、そのまんまスリラーナイトとしても東京に移籍する形で、2019年から僕は歌舞伎町店で会談をするわけなんですよ、は
い、でも両方とも渡りに船、
ね、そうですそうです、はい、で、うん、そっから活動するんですけどやっぱね、はい、あの翌年にはいわゆるコロナ禍になりまして、
あなっちゃった、
芸人活動も会談活動もなかなか厳しいという状況になりつつも、はい、そのありがたいことにコロナ禍になる前に、はい、そのスリラーナイト所属で、はい、と向こうでも怪談喋ってて、はい、で吉本芸人でっていうのが何個か乗っかってて、はい、で髪の毛も長いとか、はい、いろいろあったので、はい、なんかありがたいことに、はい、いろんなお仕事が、
はい、
怪談仕事が舞い込んできまして、はい、吉本関連の怪談ライブも出れましたし、はい、それこそ番組系も呼んでいた、はい、怪談番組とかも結構呼んでいただいたりとか、はい、コロナ禍になる前に、はい、もう DVD も、ね、怪奇コレクターも、はい、収録させてもらったんですけど、発売がちょうどコロナ真っ只中だったりとかもしたんですけども、なんかありがたいことにそういう怪談としての活動は歴がその2017からやってるんで、出てきた時にはもう2年3年ある程度こなしてるという、
若手の春詠として、
はい、なんですけど、その頃に多分イベントが全くできない時期だったんで、必然的にスリラーナイトにしか出てない怪談師になってたんですよね、うんうんうん、というので、
あ、気がついたら
がっつり怪談の方にこう、はい、うん、どんどんどんどん仕事が増えてってたんですよ。ただ増えてるんですけども、うん、表だって増えてないというか、
うん、ああまあまあね、
はい、
はい、動けない
から動けないからこそ表だって増えてなくて、うん、で 2022年になる前ぐらいに、ちょっとまあコンビとしても活動がちょっとうまくいかないよねっていうことで、まあコンビを解散することになるんです。
相方さんはお辞め、
はい、相方はその後続けて辞めちゃうんですけども、でもまあ僕はもう完全に吉本も辞めて、でそれこそその時に階段続けるかどうかも考えてなかったんですよ。もう表に立つ仕事してはなんか変に未練残るんじゃないかなとか、
そこまで、
はい、考えてて、もう完全にきっぱりやめようかなぐらいに、
そこまで、
はい、思ってたんですよ。なんですけど、やっぱステージに立つの楽しいじゃないですか、
ね、気持ち良さっていうのは、
はい、もありますし、お笑いじゃないにしても階段で人前に立っていくのってありがたいことですし、僕がやっぱ憧れてた芸人さんって、とんでもない数のステージ数をこなして劇場に立ち続けてる芸人さん、
はい、
そうですし、ね、大阪に行けばナンバーグランド花月があって、東京もルミネ座吉本があってっていう、ああいう芸人さんになりたかったよなってなった時に、このスリラーナイトってちょっとそこに似てるというか、毎日とんでもない数のステージをこなす怪談師をしてることってめちゃくちゃ恵まれてるなって思った時に、なんかそこでなんかようやくちゃんとよし怪談師になろうと、もうスリラーナイトの専属になろうと決めまして、逆にもう外部とかは呼んでいただけるんであれば僕なんてもんが行きますけども、基本はもうこのスリラーナイトを守る、来たら僕がいるぐらいの感覚の怪談師になったらなんかいいかなって、今までそれこそその北海道の時からお世話になってますし、東京来てからもすごくお世話になって、お金がなくて出番がない時もスリラーナイトのステージには立たせてもらえるっていうことをしてもらえてたので、何か僕がいることによってスリラーナイトに恩返しができるんであれば、じゃあ僕のお力でよければ微力ながらも貢献しますということで、そこから春から専属怪談師になったってのが、
それが、コロナちょっと明けたぐらい
ですかね。明けたぐらいですね。
口明けぐらい。
そうですね。2022年の春から完全に。
もう2年前。
そうですね。2年前。で、そこからもういわゆる怪談師として、でその芸人を僕その髪切ってるのも、よくあの、芸人辞めるためですとか、あのもろもろ言ってたんですけど、要するに試行錯誤した結果、僕あの長さで突っ込みやってたんですよ。なのではいはい、はい、その試行錯誤した結果、もうちゃんとしたツッコミになろうって言って髪切ったのが本当の理由なんですよ。そのもうパッと見でボケとツッコミで、僕がツッコミだって分かるように髪切っちゃおうって言って、
まあ、漫才として
のリアルで、そうですそうです、で切ったら本当に2ヶ月後に解散したんで、切んなきゃよかったなって今となったら後悔してるんですけど、階段やるにはあれもってこいの見た目なんで、まあでももう切っちゃった以上しょうがないなと思って、はい、っていうのでちょっとそんな感じで髪切ってから怪談師としてがっつり活動するようになったので、っていうのが僕の
綺麗なヒストリー語っていただきました。
いや、とんでもないです。
尺もぴったり。
いやいや、嬉しいです。本当によかった。
どうしよう、私うん、へーしか言ってないわ。
いや、よかったです。こんな感じのヒストリーで、まあ、これ大阪ができるということで、まあ専属なので、まあ大阪に、はい、そうです、そのオープンする時の怪談師として行ってくれないかで大阪に来たっていうのが、まあ僕の話のヒストリー的なこんな流れになりますね。はい、
もうすごいです。
いや、ありがとうございます。
まとめ方もうだ、前半聞いたら鈴作の大体が分かる感じ。
はい、いや嬉しいです。よかったです。
いや、よく来ていただきました。
いや、とんでもないです。
ありがとうございます。
いや、とんでもないです。はい、ありがとうございます。
じゃあもう、私ももう本当ね、私そんなちゃんとして生きてないわ。
いやいやいやいやいやいや、別に僕もね、それは自分が語るわけですから、美談に喋ってますよ。それは、はい。もっとやばいことがあったのかもしれないですけど、美談に風に喋ってます。はい。いや、
じゃあ告知としてはもう専属怪談
師から、そうですね。
スリラーナイトさん。
はい、それこそ北海道札幌すすきのにありますし、東京新宿歌舞伎町にもあって、新しく大阪道頓堀と3店舗ございまして、さらには YouTube もやっておりまして、いろんな配信活動しておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いいたします。私も頑張っていっぱい出れるようにいたします。
お願いします。
一人立ちします。では後半はもっとこうフリーによろしくお願いします。
わかりました。よろしくお願いします。
はい、本日お越しいただきましたのはスリラーナイト専属怪談師でいらっしゃいます鈴作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リブート。